第851号2025年1月号です。皆様明けましておめでとうございます。令和7年の幕開け、穏やかな三が日でしたね。皆様はお正月どのようにお過ごしでしたか。今年は御年、ニコニコ笑顔の年になりますよう願っています。今月の表紙は12月4日二里町大里の上野原八幡宮で催された鳥王祭りの写真です。守り手は燃え盛る松明をかざしながら、攻め手はその火の粉を浴びながらものともせず攻め入っています。勇壮果敢な攻防の珍しい火祭りです。
主な内容、年頭のご挨拶、特集、まずは気づくことが大切、アンコンシャスバイアス、みんなの広場、スポーツ、ほがらかページ、教育と文化、インフォメーション、暮らしのチャンネル、人の動きとなっています。
深浦弘信伊万里市長の年頭のご挨拶。明けましておめでとうございます。市民の皆様におかれましては、幸多き新春をお迎えのこととお喜び申し上げます。昨年は企業の集積により働く環境が充実し、昼間の人口が夜間を上回るという本市の強みを生かして、働く町から住んで働きたいと感じる町への飛躍を目指した1年でした。保育料の見直しや学校給食費の支援、公園の複合遊具の更新など、子育て若者成長応援パッケージとして多様な施策を推進したほか、移住奨励金の拡充により移住定住を促進し、国見台公園の総合整備に着手するなど、若い世代にとって魅力あるまちづくりに力を注いできました。本年は子育て世代待望の屋内遊び場の整備や高校生世代への学びと健康のサポートなど、さらに充実した子育て支援を進めるほか、鍋島汎用、伊万里海洋、350周年の伝統を次世代へと継承する取り組みを促進していきます。加えて伊万里市の新しい変化と活気を象徴する市民会館跡地への複合施設の整備や伊万里駅周辺活性化プロジェクトの推進、住み慣れた地域で安心して暮らし続けられる地域経営の支援など、これらの施策を含む5つの重点施策、伊万里ステップアッププロジェクトのさらなる進化を目指し全力を尽くしてまいります。私にとって本年は市政運営2期目の最終年となります。これまで積み重ねてきた取り組みが結実し、心躍り魅力あふれ住んで働きたい伊万里市の実現に向けて引き続き邁進してまいりますので、市民の皆様の一層のご協力を心よりお願い申し上げます。伊万里市長深浦弘信。
特集、まずは気づくことが大切、アンコンシャスバイアス。このアンコンシャスバイアスとは日本語で無意識の思い込みと表現され、アンコンと省略されることもあります。男女共同参画の取り組みの進展が未だに十分でない要因の一つに、社会全体において固定的な性別役割分担意識が存在していることが挙げられます。アンコンは誰もが持っているもので、これまでの経験や見聞きしてきたことなどから生み出されるため、完全に払拭することは難しいことなのかもしれません。しかし気づかないままでいると、自分や周りの人の可能性を狭めてしまったり、 誰かを傷つけてしまったりする場合があります。今回の特集では暗婚がどのようなものなのかなどを紹介します。自分の中にある暗婚に気づくきっかけにしてみてください。はじめにあなたの考えを確認してみましょう。家庭やコミュニティ、職場などの様々な場面での皆さんの考えを確認してみましょう。次の15の設問ごとに、そう思う、どちらかといえばそう思う、確認してください。1、男性が家計を支えるべきだ。2、女性は女性らしい感性があるものだ。3、女性は感情的になりやすい。4、デートや食事のお金は男性が負担するべきだ。5、育児期間中の女性は重要な仕事を担当するべきではない。6、女性はか弱い存在なので守らなければならない。7、男性は結婚して家庭を持って一人前だ。8、男性は人前で泣くべきではない。9、女性は結婚によって経済的に安定を得る方が良い。10、男性は家庭よりも仕事を優先するべきだ。11、組織のリーダーは男性の方が向いている。12、大きな商談や交渉ごとは男性が行う方が良い。13、家事や育児は女性がするべきだ。14、親の介護は女性がするべきだ。15、職場では女性は男性のサポートに回るべきだ。当てはまる項目が5個以上あった人は、知らず知らずのうちに相手を傷つけたり、性別で任せる仕事を決めつけてしまい、自分や周りの人の成長や可能性を狭めている場合があることが注意が必要です。全国調査の結果、あなたの考えをチェックした結果はどうでしたか？国は令和4年度にアンコンシャスバイアスに関する調査を行っています。言葉の認知度は 21.4% にとどまっています。ここでは性別での役割意識に関して、家庭や職場といった各場面での回答結果を男女ごとに紹介します。国の調査の概要、対象者は全国男女20代から60代、回答者数は1万836人、男性5452人、女性5384人。調査内容は、性別によって役割について、そう思う、どちらかといえばそう思う、どちらかといえばそう思わない、そう思わないで回答。全体で見た性別役割意識上位3項目、男性女性ともに1位は男性が家計を支えるべきだ。2、女性は女性らしい感性があるものだ。3、女性は感情的になりやすい、など。家庭、コミュニティで見た性別役割意識、男性1、男性が家計を支えるべきだ。2、デートや食事のお金は男性が負担するべきだ。3、男性は結婚して家庭を持って一人前だ、など。女性1位、男性が家計を支えるべきだ。女性は結婚によって経済的に安定を得る方が良い。3位、男性は家庭よりも仕事を優先すべきだ、など。職場で見た性別役割意識、男性1位、育児期間中の女性は重要な仕事を担当すべきではない。組織のリーダーは 男性の方が向いている。3、受付、接待、応対、お茶出しは女性の仕事だなど。女性1位、育児期間中の女性は重要な仕事を担当するべきではない。2、組織のリーダーは男性の方が向いている。3、大きな商談や大事な交渉事は男性がやる方がいいなど。以上、結果でした。アンコンシャスバイアスへの気づきは、一人一人が生き生きと活躍する社会への第一歩です。具体的にはどういった事例がありますか？日常のあらゆる場面で起きています。例えば、本の一例でアンコンシャスバイアスは日常や職場にあふれています。血液型を聞いて相手の性格を想像することがある。性別や世代、学歴などで相手を見ることがある。親が単身赴任中ですと聞くと、まずは父親を思い浮かべる。母親は思い浮かべないなど。黒人が持っているアンコンシャスバイアスは、それ自体が問題なのでしょうか？誰にでもあって、あること自体が問題というわけではありません。過去の経験や見聞きしたことに影響を受けて自然に培われていくため、そのものに良し悪しはありません。私たちが向き合い続けていくことのためのポイントはありますか？過去の経験や見聞きしてきたことは未来への重要な財産です。否定されるものではありません。一方で、実派、人からげ的なものの見方が悪影響をもたらすこともあるという意識を持ち続けてみてください。大切なことは、一人一人その時々に向き合うことです。100人に影響がなくても、101人目に影響があるかもしれない。これまでに出会った100人の女性、男性はこうだったと決めつけず、101人目に違うかもしれない、過去と今とでは違うかもしれないといったように、101人目に思いを馳せてみてください。具体的な対処法を3つ伝えます。1、決めつけない、押し付けない。2、相手の表情や態度の変化などサインに注目する。3、自己認知。アンコンシャスバイアスの正体は自己防衛心です。脳が無意識のうちに自分にとって都合の良い解釈をすることによって起きています。自然の摂理であり、完全に払拭することはできません。だからこそ、大切なことはアンコンシャスバイアスに気づこうと一人一人が意識することです。昨年10月14日、市民センターで市と市男女共同参画懇話会イマリプラザが主催して、令和6年度男女共同参画フォーラムを開催しました。唐津市の松本法律事務所の弁護士田坂茜さんが講師を務めた講演会では、バイアスという言葉が偏見や先入観、偏りといった意味を持ち、ジェンダーバイアスは男らしさ、女らしさをもとに男女の役割を考えることや、性差に対して差別や偏見を持つことだと伝えました。その他にも、身近な性差によるバイアスや世界のジェンダーギャップなど、幅広い内容の話がありました。アンコンシャスバイアスをテーマとした映画、アンコン夫婦あるある物語の上映もありました。フォーラムの参加者の声、思い込みは知識を売ることで少しずつ変わっていくと思う。聞きなじみがあった職場の花、大黒柱という言葉に、まだまだジェンダーバイアスがかかっていると思う。 らなかったことでは済まされない。仕事で自分の言動に気をつけた方がいいと感じたなど。今里氏は平成13年1月13日に男女共同参画都市宣言をしました。今年も宣言をした月である1月に合わせて今里駅に横断幕を設置し啓発活動を行っています。今里プラザは地域の集まりや職場、学校、さまざまな場所に出向いて講座を行っています。わかりやすく身近に感じてもらうため内容を工夫していますので、ぜひ利用してください。特集についての問い合わせ先、伊万里市男女共同参画懇話会伊万里プラザ事務局、電話 23-2115。
みんなの広場です。11月21日伊万里鍋島焼協同組合が大阪市役所で横山市長に色鍋島式総家門兵士を贈呈しました。デザインは大阪市の四季の花や大阪城、初代通天閣の骨格部分が組み込まれています。12月5日市民センターでハートフルフォーラム2024 in 伊万里があり、約350人の参加者が人権について考えました。12月8日生涯学習センターで多文化ジョイントコンサートがありました。インドネシアやフィリピン、中国、タイ国籍の人たちが歌や演奏、母国の踊りを披露し、日本人と交流を深めるなど、大勢の人が参加し、会場は大いに盛り上がりました。次はスポーツです。11月23日、市内のさまざまな名所を歩いて巡る、伊万里ウォーク2024があり、市内外から853人が参加しました。ゴール後は温かい豚汁が振る舞われたほか、伊万里牛などの特産品が当たる抽選会が行われ、参加者は秋のひとときを満喫しました。11月24日市内一周駅伝競争大会が開催され、市内13町地区の代表選手たちが健脚を競いました。11月24日市スポーツ協会のスポーツ功労者表彰スポーツ賞の表彰式が市役所でありました。11月19日24日にタクシで JFA 杯第48回全日本アンダー12サッカー選手権大会があり、大坪少年サッカークラブが3位になりました。11月9日国見台体育館で伊勢一区中学新人卓球大会がありました。12月2日京成中学校駅伝部男子の皆さんが佐賀県中学校駅伝競争大会で優勝し、全国大会に出場することを報告するため深浦市長を表敬訪問しました。1月の市民スポーツ、13日祝日伊万里ハーフマラソン2025、10時スタート。17日金曜日伊万里新春グラウンドゴルフ大会、9時10分開会で国見台陸上競技場国見台球技場で、26日日曜日市卓球選手権大会、9時開会国見台体育館で、以上予定されています。ほがらかページです。11月23日サイゲームスプレゼンツ伊万里湾大花火2024が開催され、午後7時に打ち上げ花火が始まると、夜空に広がる光の芸術に観客たちからは大きな歓声が上がっていました。11月24日市民センターで市政志向70周年記念ケロポンズファミリーコンサートが行われました。11月29日市は食生活改善推進協議会に感謝状を贈呈しました。百寿記念品贈呈、100歳の誕生日おめでとうございます。脇田町の久賀三好さんは家庭菜園が趣味で花や野菜を作っていました。食べ物は好き嫌いなく何でも美味しく食べています。南畑町の松高楠夫さんは80歳まで 牛の畜産業を営み、牛を育てていました。今は昔の話などを皆さんに語ることが楽しみです。地域を守る消防団、その6、今月は東山城分団です。分団長の一言、現在分団は全6部66人の団員で活動していて、広報活動やポンプ取扱訓練を行っています。近年団員数が減り、広報活動をはじめとした地域全体の活動が困難になりつつあります。新入団員を募集しています。私たちと一緒に地域の安全を守り、安心して暮らせる環境を作りましょう。問い合わせ先、消防調整課消防団係、電話 23-2118。我が家のアルバム、脇田町の前田裕二さん、真由美さんの子、ゆうまくん、5歳10ヶ月。僕はとにかく元気でおしゃべりが好き。パパとママが話していると、つい間に入っておしゃべりしたくなっちゃうんだ。好きな遊びはサッカーやゲーム。最近はベイマックスのグッズ集めに夢中だよ。今年剣道を始めて稽古を頑張ってるよ。ママから一言、おしゃべり好きなゆうまくん。いつも歌って踊って家の中がにぎやか。4月から1年生、授業中はおしゃべりができないから、今のうちにいっぱいおしゃべりしておこうね。働くなら伊万里で決まり。立花町の吉田真理さん、24歳。お仕事は山城町の寺崎伊万里株式会社で配電盤を製造しています。仕事で心がけていること、メモを取ることやミスを減らすことです。目標は自信を持てる配電盤作りを学んできたことをしっかりと後輩に伝えることです。自己 PR、笑うことやコミュニケーションを取ることが好きです。趣味は家族との外出やドライブ、特技はバレーボールです。市民へ一言、明けましておめでとうございます。笑顔があふれる一年にしましょう。の歌、幸せの鉢よりあふれ福寿草。幸せの鉢よりあふれ福寿草。伊万里ホトトギス会萩原豊彦さんの句です。除夜の鐘聞き終えてから初詣、無病息災家内安全。除夜の鐘聞き終えてから初詣、無病息災家内安全。伊万里白露短歌会西大善さんの歌です。教育と文化です。11月11日大河内小学校で人権の花鑑賞会がありました。みんなで考えよう人権童話問題。研修会や講演会に参加すると人権感覚を磨くという言葉を耳にしますが、そもそも人権感覚とはどのような感覚なのでしょうか。私たちの周りには昔から言われている変なことがあります。例えば葬儀の後に清めの塩を振る習慣や、結婚式は仏滅の日を避けるという考え方などです。さらに生まれた場所や育った場所、住んでいた場所で人の値打ちに差をつけるブラック差別もその一つです。みんなが言っているからと周囲の意見に左右されがちですが、ちょっと変じゃないかと疑問を持つことが人権感覚と言えるのかもしれません。疑問を持つことで正しいことを知りたいという向上心が生まれます。それは変なことをなくす行動へとつながるのです。正しい知識がないと誤った情報を信じてしまい、自分が差別をする立場になってしまうかもしれません。新しい一年が始まりました。今年の目標に人権感覚を磨くを加えてみてはいかがでしょうか。あなたの一歩が社会を変える力になります。郷土の文化財、伊万里市の天然記念物シリーズその後、しだれむく。伊万里保育園にあるしだれむくは昭和48年に伊万里市の天然記念物に指定されました。大きさは高さ約24メートル、幹回り4メートルで、枝張りは東西約20メートル、南北約21メートルで、高さ約10メートル付近までは、 ほぼ垂直に伸びていて、小枝がすだれのように長く垂れ下がっています。しだれ枝を持つ樹木としては桜や梅などが知られていますが、ムクは大変珍しく、学術的に貴重なものです。現在、しだれムクがある伊万里保育園は、遡ると江戸時代には佐賀藩の年貢米を染めるための蔵が、明治時代には伊万里小学校が、その後は伊万里高等青年学校が、戦後は伊万里中学校があった場所でした。しだれムクは明治時代から現在までの間、子どもたちが遊ぶ場所に存在していて、この場所で幼少期を過ごした人たちにとっては思い出の木として記憶されていることでしょう。問い合わせ先、障害学習課文化財係、電話 22-1262。
インフォメーション。11月25日伊万里市教育委員会表彰式が市役所でありました。これは文化の日にちなみ、教育や学術、文化、スポーツなどの向上に大きく貢献した個人や団体、機関を表彰するもので、毎年行われています。パブリックコメント、市民意見提出手続き制度。1、第3次伊万里市環境基本計画案。計画期間は令和7年度から16年度までの10年間です。募集の締め切りは29日まで。問い合わせ先、環境政策課脱炭素社会推進室、電話 23-2144。 2. 第3期伊万里市子ども子育て支援事業計画案。意見の募集期間は27日から2月20日まで。問い合わせ先、子育て支援課保育係、電話 23-2174。11月20日から市長座談会、市長と話そう、明日の伊万里が開催されています。この座談会は、住んで働きたいと感じる町への飛躍を目指して進める様々な施策に市民の意見を幅広く反映させることで、市にさらなる活気と変化を生み出そうと開催されているものです。座談会は1月21日まで市内すべての町地区で開催されています。12月1日市民センターで市民音楽祭が開催され、市内21の団体、約270人が出演しました。フィナーレでは伊万里中学校吹奏楽部と伊万里吹奏楽団の伴奏で、出演者と観客全員が伊万里賛歌第8章終始を合唱し、音楽祭は幕を閉じました。伊万里市職員給与の現状。市職員の給与は地方公務員法に基づき、国家公務員や他の地方公共団体の職員給与との均衡などを考慮して条例で定めています。人件費、歳出総額の 12% を占めています。職員の給与費、職員数406人、一般行政職平均年齢 42.1 歳、技能労務職平均年齢 51.2 歳で、年間の一人当たり平均給与額は592万5千円です。職員の初任給、一般行政職大学卒19万6900円、高校卒16万6700円、技能労務職高校卒16万2100円。特別職の報酬、市長給料94万6000円、副市長75万5000円。議長報酬額48万6000円、副議長43万5000円。議員40万7000円です。問い合わせ先、総務課職員係、電話 23-2127。 みんなで支える国民健康保険、令和10年度から税率が県内で統一されます。佐賀県は県内の市町が国民健康保険を運営するために必要な財源を確保するための基準として、 毎年標準的な保険税率を算定し公表しています。伊万里市の現状、国民健康保険は市民の約 20% が加入しています。保険税は平成27年度から税率を据え置いてきましたが、令和12年度から県内の保険税率が統一されることに向けて緩やかな税率改定ができないかを検討しています。問い合わせ先、市民課年金保険係、電話 23-2153。 マイナンバーカードを利用して全国のコンビニエンスストアなどで戸籍謄本、戸籍証本、戸籍の不表の写しも取得できるようになりました。また11月から市役所市民課待合に証明書交付機、キオスク端末を設置しています。開庁時間内はマイナンバーカードを利用してコンビニと同様の各種証明書が取得できます。申請書を記入する必要がなく、窓口で順番を待たずに取得できますので利用してください。証明書の手数料、住民票の写し、印鑑登録証明書、所得証明書、課税所得証明書、児童手当用の所得証明書は300円、戸籍謄本、戸籍証本は450円、戸籍の不表は300円です。問い合わせ先、市民課窓口係、電話 23-2143。 伊万里グリーンツーリズム、子どもたちに伊万里の自然や文化を伝えています。農家民宿紹介、その4、木須町の全ちゃんハウス、食育に取り組む前妻陽子さん夫婦が営む全ちゃんハウスは安心安全で高品質な農産物を育て一貫生産をしている株式会社フェルマキスに隣接しています。何よりも子どもたちの健やかな成長を食卓から支えることが喜びで、訪れた修学旅行生に家庭の大切さと食文化の魅力を伝えています。農家民宿体験受け入れに新しく取り組む人を募集しています。問い合わせ先、シティプロモーション推進課グリーンツーリズム係、電話 20-9031。 11月16日第9回伊万里市民図書館学校図書館を使った調べる学習コンクールの表彰式が市民図書館でありました。11月27日南田教学館5年生から9年生の児童生徒17人が佐賀県文学賞に入賞し、その報告のため松本定教育長を訪問しました。11月30日 JR 筑肥線 MR 松浦鉄道絵画コンクールの表彰式が伊万里駅前公園でありました。このコンクールは駅のにぎわいづくりや子どもたちに筑肥線と松浦鉄道に愛着を持ってもらおうと開催されていて、今回は180点の応募がありました。まさみっちゃんの住山棚田ドロンコ奮闘記、地域おこし協力隊活動レポート住山地区その11、9月の国際デーキャンプイン住山に続き第2弾として11月9日に河内野の地域おこし協力隊と二里町の地域づくりサポーターと協力して地域資源の活用と国際交流を組み合わせた国際デイキャンプ in 河内野を開催しました。外国人22人参加、国籍はアメリカ、イギリス、コロンビア、中国、インドネシア、ベトナム、フィリピンなどで、日本人は29人、ボランティアやスタッフは16人でした。食後に会場近くに植栽されている1000本の色づき始めたコキアの周りを散策し、思い思いの場所で記念写真を撮影していました。株式会社名村造船所が 子どもの屋内遊び場整備のために1000万円寄付をしました。12月6日伊万里有田地区消防設備等保守協会が市に10万円を寄付しました。寄付は令和3年から毎年続けていて、今回が4回目となります。三市町広域連携企画、有田町、令和6年度第56回有田工業高校卒業制作展が21日から26日まで九州陶磁文化館で展示されています。詳しいことは有田工業高校電話0955-42-3136へお問い合わせください。武雄市、2月16日日曜9時から武雄のスイーツを堪能しながら自然と豊かさと歴史ある温泉、建物、文化と新しく変わりゆく街並みを巡るトレッキング九州オルベ武雄コーススイーツオルベが開かれます。詳しいことは武雄市市役所観光課電話0954-22-0101へお尋ねください。伊万里市、3月下旬までの土曜日曜10時から17時まで波多津町のふれあい広場で取り立ての牡蠣をはじめとした海の幸や牡蠣飯、伊万里牛などが味わえます。詳しいことは NPO 法人まちづくり波多津25-0555へお尋ねください。予約は受け付けていません。持ち込みはできません。
暮らしのチャンネル、まずはお知らせ。市県民税申告の受付は市役所のほか各コミュニティセンターで行います。受付期間は2月19日から3月17日。詳しくは市民税係電話23-2148へお尋ねください。伊万里税務署での確定申告会場では原則自身のスマートフォンを使用して申告書を制作、必要な書類とマイナンバーカードを持参してください。なおマイナンバーカードの2種類の暗証番号も必要です。受付期間は2月17日から3月17日。詳しくは伊万里税務署電話23-3147へお尋ねください。固定資産税の焼却資産の申告期限は31日。問い合わせ先、焼却資産について税務課固定資産税係電話23-2149へお尋ねください。市役所では毎週火曜日午後7時まで住民票、税証明などの交付業務を行っています。またマイナンバーカードの申請交付も行っています。子育て支援センターに遊びに来ませんか？双子、三つ子の親子が集い交流する空豆広場は毎月第1火曜10時から開催しています。1月生まれのお誕生会は22日水曜10時半から子育て支援センターポッポであります。申し込みが必要です。問い合わせ先、子育て支援センターポッポ電話23-5197。頑張ろう応援券等の使用期限は31日まで。問い合わせ先、伊万里市プレミアム付き商品券発行事業事務局電話050-3033-8537。4月からグリーンセンターのゴミ搬入手数料が改定されます。家庭から出るゴミの 50kg までは一律500円、超えるものは 10kg ごとに100円加算されます。問い合わせ先、 リサイクル推進係、電話 23-2145。 一定規模以上の農林産物の生産または委託を受けて農林業作業を行う世帯や会社などの組織を対象に2025年農林業センサスを実施します。調査期日は2月1日現在。問い合わせ先、情報公開統計係、電話 23-5491。 第4次伊万里有田地区定住自立圏共生ビジョン案に対する意見募集の結果、意見の提出はありませんでした。問い合わせ先、企画政策課企画係、電話 23-2124。 あらゆる差別やマイノリティに対する理解を深めるため、人権問題に関連する映画の上映会を26日日曜10時からと2時から市民図書館で開催します。内容はハンセン病問題啓発映画アン。問い合わせ先、人権童話対策課、電話 23-2190。 町読広場の公開授業が25日土曜10時から二里コミュニティセンターであります。問い合わせ先、二里コミュニティセンター、電話 23-3024。 海で何かあったら118番。118番は海上保安庁への緊急通報用の電話番号です。海での事件事故が発生した場合には118番に連絡してください。問い合わせ先、第7管区海上保安本部総務課、電話 093-321-2931。 巡回聞こえの相談が28日火曜10時から市役所1階面接室であります。事前に予約が必要です。申し込み期限は26日。問い合わせ先、佐賀県聴覚障害者サポートセンター、電話 095240-7700。 司法書士による全国一斉生活保護相談会が26日日曜10時からあります。相談専用の電話番号 0120-052-088、 フリーダイヤルです。問い合わせ先、佐賀県青年司法書士協議会、電話 0955-82-4668。 福祉の仕事合同就職面談会が2月6日木曜1時半から佐賀市の佐賀サンライズパークであります。参加事業所の数は60事業所。問い合わせ先、ハローワーク佐賀、電話 0952-24-4362。 暮らしの中のエコロがけデコ活、1月のテーマ、省エネ家電への買い替え。家電の省エネ性能は年々進化しています。例えば12年前の製品と比べると、冷蔵庫は電気代が年間11,413円、エアコンは年間7,338円を節約できます。環境省のホームページ省エネ製品買い替えナビゲーション新旧さんを利用することで、自宅で使用中の製品から最新の製品へ買い替えた時の年間電気代の節約額などを簡単に比較することができます。家電を買い替えるときは活用してみましょう。問い合わせ先、脱炭素社会推進室、電話 23-2144。 次は募集です。スマートフォンの相談会参加書を募集します。今年度最後のカメラ機能や LINE などの使い方を学ぶ講習会と、疑問に思っている使い方を気軽に相談できる相談会を各コミュニティセンターで開催します。講師は NPO 法人シニアネット佐賀。なお、スマートフォンを持参してください。詳しくはデジタル化推進係、電話 23-4313。 太極拳教室の参加者を募集します。参加料は1500円、募集期限は24日。問い合わせ先、伊万里市武術太極拳連盟小島さん、電話 090-9079-6077。 伊万里有田地区の5つの団地の入居予備者を募集します。受付期間は2月6日から14日。問い合わせ先、指定管理者川原建設の伊万里管理室、電話 204511。 女性向け婚活イベント、輝く自分を見つけよう、プロに学ぶメイク講座、2月7日金曜。募集期限は30日。男性向け婚活イベント、婚活に生かそう魅力アップ講座、おしゃれのコツ教えます、2月21日金曜。募集期限は2月12日。いずれも問い合わせ先は市婚活応援推進協議会、電話 23-2950。 土地開発公社専門員と事務補助員を各1名募集します。募集期間は15日から31日まで。問い合わせ先、伊万里市土地開発公社、電話 23-2478。 こんにちは、図書館です。1月の休館日、13日、20日、27日の各月曜と23日の館内整理休館です。問い合わせ先、市民図書館、電話 23-4646。 保険代理、子どもの検診、3ヶ月次検診と10ヶ月次検診は佐賀県、福岡県、長崎県内の医療機関で、1歳6ヶ月次検診は市民センターで、子どもの検診は母子保健法に基づいて実施しています。発育確認のために必ず受けましょう。相談と教室など、ストレスケア相談は14日火曜、妊産婦乳幼児相談と妊婦歯科検診は20日月曜、市民健康相談は28日火曜。場所はいずれも市民センター。予約制で行いますので、イマリン子育てアプリで予約してください。令和7年度食生活改善推進員養成講座の受講生を募集します。受講料は無料です。募集人員は7人。募集の開始は14日。以上、問い合わせ先、健康づくり課、電話22-3916。休日夜間休館医療センターでは夜間小児診療をしています。月曜から金曜の8時から10時まで。電話でお子さんの様子を説明してから来所してください。電話は 23-9910。 展示会などで高額な商品を買う場合は、自分に必要なものかをよく考えましょう。相談事例、一人暮らしの親が展示会に誘われ、次々に高額な着物や宝石、健康器具などを購入していることが分かった。 毎月のクレジットの支払いが高額で、年金収入だけの親にはとても払える金額ではない。そもそも親は着物などを着る機会もないのに断れずに契約したようだ。アドバイス、見るだけでいいからと展示会に誘われた場合は、できるだけ家族と一緒に出かけましょう。商品の購入を強引に誘われても必要がなければ、きっぱりと断りましょう。自分の収入で支払えるかよく考えてから契約しましょう。相談先、市消費生活センター、電話 23-2136、 消費者ホットライン 188 いやいや。12月1日現在の首都の動き、男 25,261 人、女 26,417 人、合わせて 51,678 人で、前月より63人減っています。世帯数は 23,902 世帯、22世帯減っています。これで広報いまり1月号を終わります。
寒のうちらしく、寒さが一段と厳しくなりました。特に早朝の冷え込みは半端じゃありません。布団から出るのがついついあと少しと遅くなりますが、えいと気合を入れて起き上がります。早速エプロンをつけて朝の支度に取り掛かります。ところで、お正月の雑煮の餅は丸餅、それとも角餅ですか？地方によっては違うようですね。子供の時から丸餅で育ちましたので、それが当たり前と思っていました。餅の出汁もすまし汁や味噌味、そしてあんこ餅に味噌仕立てのところもあるようですね。北日本は大雪のニュースが報じられています。雪下ろしが大変な仕事ですね。それに火事のニュースが続いて多いようです。火の用心に心がけましょう。この頃はそれに加えて感染症のコロナやインフルエンザが大流行りのようです。どちらも手洗いうがいを心がけて用心しましょう。寒さ厳しい折、どうぞお体ご自愛くださいませ。お大事にしてくださいね。では来月号まで、ごきげんよう。